4ページから8ページ、ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は、9人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中、二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索は、十日町市ホームページから、十日町市議会から、会議録の検索と閲覧です。写真の説明。本会議場です。マイクが設置されたたくさんの机があり、中央の一番高いところに議長席があります。議長席の後ろの壁には、国旗と十日町の市旗が掲げられています。写真終わり。表の説明。縦に9人の質問議員名、横に質問事項とページの項目があります。ページごと議員名と質問事項を読みます。4ページ。星名大輔議員。窓口受付時間について、防犯灯の設置・更新について。5ページ、俵山博志議員。下水道施設の老朽化対策、災害時の要配慮者への対応と体制。5ページ、富井隆史議員。観光振興と子どもたちの命を守る安全なバス運行について。6ページ、野沢康平議員。空き家対策と老朽構造物、危険樹木の総点検について。6ページ、市川直子議員。将来を見据えた十日町市の業務改革について。7ページ、樋口富幸議員。街中に公衆トイレの整備を、学校のトイレに生理用品を。7ページ、大島由紀子議員、飛び足り第一小学校統合後の教育活動継承について。8ページ、滝沢茂議員、雪問題について。8ページ、富井晴美議員、中東情勢から生活を守る対策。学校統合と人口減少。表終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ。星名大輔議員。窓口受付時間について。防犯灯の設置・更新について。質問。全国の自治体の中には、職員の働き方改革や市民サービス向上などの目的から、窓口受付時間を短縮する動きがあります。窓口受付時間を今後どのようにする考えか。答弁。窓口での市民の利便性向上に向け、総合案内の設置や受付番号の配布に加え、今年3月から本庁市民生活課で楽々窓口証明書交付サービスを開始しました。この取り組みはマイナンバーカードがあれば申請書を書くことなく短時間で証明書を受け取ることができるものです。この他にもマイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付、子育てや介護等の分野で各種電子申請を可能とするなど、 窓口手続き時間の短縮と職員数減少への対応を図っています。窓口受付時間の短縮については市民の利便性低下も懸念されることから、時間ごとの来庁者数を調査分析し、かつ市民の意見を聞くなどして慎重に検討していきます。質問。防犯灯設置事業はなくなりましたが、市の規則では集落内の防犯灯の設置にかかる経費及び維持管理に要する経費のうち、防犯灯本体にかかる経費は市の負担とされています。防犯灯の設置及び更新それぞれにどのように関わっていく考えか。答弁。市では交通安全や犯罪防止を目的とした LED 防犯灯現物支給事業を実施し、防犯灯の普及に努めてきました。本事業は要望のあった町内に対し LED 防犯灯の本体を現物支給する事業で、令和5年度に全町内に対し要望調査を行い、令和6年度にすべての要望箇所への支給が完了したことから、現在支給を中断しています。なお、更新時期を迎える LED 防犯灯もあることから、今後は要望を把握しながら、引き続き必要な支援を行っていきます。図、マイナンバー。図の説明。マイナンバー制度の公式マスコットキャラクター、白うさぎの妖精マイナちゃんです。体の右側に数字の1を両手で持って立っています。マイナちゃんの左耳と両目も数字の1の形をしています。図終わり。5ページ。俵山博志議員。下水道施設の老朽化対策、災害時の要配慮者への対応と体制。質問。下水道施設の老朽化に対する取り組みと改定される下水道使用料について。1. 老朽化に対する整備計画と進捗状況。答弁。当市の下水道普及率は 95% を超え、全国の同規模自治体平均を上回っています。一方で施設の老朽化が進んでいることから、平成29年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、重要度や緊急度の高い施設から対策を進めています。質問。丸2。改定される下水道使用料と今後の具体的な整備内容との関連性を伺う。答弁。下水道使用料は人口減少による使用料収入の減少に加え、施設の老朽化に伴う更新に備えるため、令和8年6月使用分から改定します。今回の改定は事業の赤字補填だけでなく、施設の耐震耐水化、統合といった効果的・効率的な運用を図るための財源を確保するもので、将来に大きな負担を先送りすることなく、持続可能なサービス提供に努めます。質問。過去の大規模災害の教訓を生かし防災対策を進めていますが、生活様式の変化や少子高齢化により避難生活の多様化や支援者の人手不足など状況は日々変化している。日頃の備えとして防災学習や防災訓練の実施状況、災害時の要配慮者への支援体制を伺う。答弁。市では毎年総合防災訓練や水防訓練、自主防災リーダー研修を実施するほか、令和7年度は自主防災シンポジウムを開催、自主防災組織などが行う防災活動を支援するなど、地域防災力の強化に取り組んでいます。 また、避難行動要支援者名簿を自主防災組織に提供し、災害発生時における要配慮者への迅速な避難支援活動を支えています。なお、避難所開設時には、市から避難所担当職員を配置し、避難者の状況把握や健康面で支援が必要な避難者は医療機関につなぎ、妊産婦は保健師が支援するなどの体制を整えています。写真、下水処理センター。写真の説明、十日町市の下水処理センターの全景写真です。写真終わり。5ページ。富井隆議員。観光振興と子どもたちの命を守る安全なバス運行について。質問。本市にとって観光振興は重要な施策と考える。丸1。第一の芸術祭での観光客の回遊や宿泊など、旅行消費額増加への取り組みについて。答弁。観光客の回遊、宿泊、消費拡大に向け、越後湯沢駅からの二次交通確保と情報発信を強化しています。高い付加価値を持つ光の館では、増額改定後でも利用者が増加傾向にあり、需要に応じた価格設定が消費額の増加につながっていると考えます。また、古民家等を改装した高級民泊施設や廃校を利用したグランピング施設が新しい宿泊形態としてリピーターの獲得につながっています。質問、丸2、インバウンドに対する方針を伺う。答弁、インバウンドは人数重視から消費額拡大へ転換しています。第一の芸術祭や清津峡渓谷トンネルなど質の高い情報を発信し、台湾、シンガポール、欧米豪からの滞在型、体験型観光誘客に注力します。質問、丸1、部活動等でのバス運行の安全確保。答弁、各中学校及び地域クラブに改めて安全確保に万全を期すよう通知しました。大会会場への送迎は原則として保護者が行うものとしていますが、市内中学校4校では学校や PTA 所有のマイクロバス等による送迎も行われています。これらの運転時は法令遵守はもとより市の規則に基づき、資格と経験を有する教職員や保護者等が運転しています。また、レンタカーによる送迎も同様の取り扱いとしています。質問、丸2、熊対策スクールバスの運用を伺う。答弁、昨年度熊の出没に対応し、12月からの冬期間運行を7校が前倒して実施しました。今年度も熊の目撃情報があった学校については、その都度当期間の運行基準で対応しました。今後も現状に合わせ、安全・安心な通学の確保に努めます。グラフ、インバウンド消費額の製品別輸出額との比較、2025年。グラフの説明。左側から右に伸びる棒グラフです。左に製品名、輸出額の多い順になっています。最上部には金額を示す目盛り、5兆円、10兆円、15兆円、20兆円となっています。インバウンド消費額が製品輸出額と比べ、どのくらいの市場規模かを示しているグラフです。上から項目ごと金額の順に読みます。自動車、完成品。 17兆6000億円、観光9兆5000億円、2025年の訪日外国人旅行消費額速報、半導体等電子部品6兆6000億円、半導体等製造装置4兆5000億円、鉄鋼3兆9000億円。なお、観光は目標2023年15兆円、出展経済波及効果観光庁 https://www.mlit.go.jp/knkoch/tokei_hakusyo/keizaihakusyo/keizaihakusyo/html をもとに、トミー・タカ氏が2026年7月3日に抜粋作成。グラフ終わり。